もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
夫がどうしても好きになれなくて、
あら。
もう離婚をした方がいいのか、それとも子供のために我慢して添い遂げた方がいいのか、ちょっと悩んでいて。
まずあなたおいくつですか？
45歳です。
45 歳。ご主人は？
49歳です。
49 歳。お子さんは？
15歳男の子、13歳男の子で、12歳女の子
3人いらっしゃるのね。
です。
ご結婚何年目？
15年、
15
16
年目。
年ですね。
あ、16年目。
できちゃった結婚だったんですけれども、
ああ、なるほど。
本当は好きじゃないのに結婚をして、で、それはただ実家とのことがうまくいってなくて、そこで話を聞いてくれて、きちんとされてた方なので尊敬はしてたんですけれども、話が合わなくて、なんか冗談を言ったりとかしない、すごく真面目な人なんですね。でもそこを目をつぶって、ちょっと失礼なんですけど妥協で結婚して、で、子供が生まれたっていうのもあって、その後もうずるずると来て、あっという間にもう15年経って、子育てがちょっと落ち着いたところで、やっぱりこのまま人生終わってしまうのがとても寂しくて、でやっぱり周りの、夫婦とかよくショッピングセンターとか行った時に、夫婦で笑い合ったりしてるのを見るとすごく孤独を感じてしまって、で2人でいる方が孤独だなと思って、でそれだったら1人で子供を3人育てて一生懸命生きた方がいいなと思って、別れた方がいいのかなと思ってるんですけども。
ご主人は、なんか自営ですか？それとも会社にお勤めみたいな。
会社員です。
会社員ですね。あなたは？
は専業主婦です。
あ、そうなの。で、別れようと思ってるっていうことは、しかも子供3人はあなたが育てようとしてるんでしょ？経済的なことはどういうふうにするつもりなの？
ちょっと資格を持っているので、苦しいとは思うんですけれども、その資格を生かして、職に就けたらそれで暮らしていこうかなと思ってるんですけど。
お子さん3人、これから、15歳、13歳、14歳、育ち盛りだし、それから、今後大学だとかも行くようになりますよね。その辺はね、もう計算をしてみたの？
いや、まだ全然。
どうしても好きになれないご主人と、もう一緒にいたくないってい
そうです
うの
ね。
が先行してますか？感情の方が。
そうですね。もうずっと家にいても、もう顔を見るのも嫌で、ブスッとした感じでリビングとかにいるのも、それだったらもういなくて、子供と3人の方がなんかもうコミュニケーションとかも取りやすいし、貧乏でも平和に暮らせるかなと思って。
最初のお子さんできちゃった結婚で、で、その後でも、
そうですね。それ
13歳、12歳のお子さんたちちゃんと生まれてますよね。
それは上の子供に兄弟を作ってあげたかったっていうのが大きくて、ずっと一人ぼっちだとちょっとかわいそうだなっていうのもあって、でせめて兄弟でもっていうので作ったんですけど。
なるほど。子育て自身はどうされたの？
主人も協力的で、言ったら連れてってくれるんですけど、言わないと全然自分で動かないですね。
連れてってくれるっていうのは何？遊びにっていうこと？
そうですね。公園に連れてってくれたりとか、私が言わないと何もしてくれないというか。
じゃあ よく言うゴミ出しとか、 そういうのも言えばやってくれる。
そうですね、はい、言ったことはやってくれます。
ご主人はそんなに暴力振るったりっていうようなちょっと横暴な人でもなさそうで、子育ても一生懸命やってくれてね、言えばやってくれてみたいな。そうすると離婚も言えば最終的にはしてくれそうなの？はあはあはあ、なるほど。
その辺もちょっとわからないんですけど、特に非があるわけではないんですね。むしろ周りからはその優しそうなお父さんって言われてる感じで、なので、そうやって離婚した場合は、養育費とかもらえるのかとか、そういうのもちょっとわからないんですけど。
まあ先ほどからお話を伺ってると、経済活動のこととかあんまり考えてないみたいだし、相手の立場はあんまり考えてないかなみたいな、話が多いんだけれども、ずっと自分の中に溜まってきた思いがもう持ちきれなくなっちゃったのかしらみたいな
そうです
感じ
ね。
ではありますけれどもね。で、今日のご質問はそうするとどういうふうなご質問なんでしょう。
こういう夫に全くその非がないけれども、どうしても好きになれないっていうことで離婚をすることは甘えするべきじゃないのかということですね。
わかりました。今日はですね、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
初めまして、高橋です。
初めまして、よろしくお願いします。
その好きになれないっていう、何か典型的なこういうことがあるのでもう生理的に受け付けないんだっていうような事柄はいくつかあるんですか？
まず、なんか私がやりたいとか、ちょっと前向きなことを言ったりした時に、できない理由みたいなものを言って、やる気がなくなってしまう自分がいるのが、すごくちょっとシュンとなってしまうっていうのが積み重なってたりとか。
例えば前向きにやりたいっていうのは具体的に言うとどんなこと？
自分の資格を生かしてお店を持ちたいとか言った時に、なんか今のこの経済状況とかそういう環境じゃもうどうせダメだよとか、すぐに真似されるよとか言われたりとか。
資格ってもし差し支えなかったら教えてくれる？
ネイリストの資格なんですけど、ネイルサロンを持ちたいって言った時も、ちょっと突き放したような言い方をされたりとか。
他にはどんな例があるの？
こう冗談を言ったりとかしても、なんかブスッとしたりとか、私が面白いように言ったりとか、子供の前でちょっとバカになってっていうか、変なことを言った時でも、なんかその冗談が通じなくて、怒ったような素振りを見せたりっていうのが結構多いですね。
そうなんだね。要するに自分が気持ち上げても、なんかお父さんがそばにいるとみんななんとなくシュンとなっちゃうっていうような、
そ
そ
う
ん
です。
なお家でだんだん積もり積もって、本当に悪い循環でだんだん嫌いになっちゃったっていうこ
そう
と
です。
だよね。
そうです。
すごくよくわかるんだけど、でもさ、ご主人の立場からすると、あなたが抱えてる収まりのつかない気持ちっていうのがあんまり見えてないような気がするね。
そうだと思います。
だから例えばね、どっかこういうマイナスマイナスで回ってる時には、一つでもいいからプラスの材料で何かが動けば、相手のいいところが少しずつ見えてくるもんなんだよ。例えばネイリストって資格は国家資格でも何でもないからね。で、競争相手ものすごく多いし、スキルがある人と資格だけ持ってる人の差はもう100倍1000倍違う。 ご主人が、いやそれでお店を持つのは大変なんじゃないのっていうのは多分世間の常識だと思うんだよ。でもあなたはシュンとなっちゃって自分が全否定されたみたいに思っちゃうでしょ。
そうです ね、
だからそういう時はさ、もし本当にお店を持ちたいと思うんだったら、パートやアルバイトでいいから、自分で短時間で半日でもいいから、自分のネイリストの資格を生かしてそういうところで勤めてみるんだよ、ね、そうすればあなたの気持ちも晴れるし、それからあなた自身がそういうことですごく自分にお客さんがたくさんついてくれて、ね、例えば店主の評判もすごく良くて、ね、パート代あるいはそういう待遇がまた評価してもらって上がったんだよっていう話、そんな話になってくれば、ご主人は初めてあなたのネイリストとしての腕をさ評価する事実を自分でデータとしてもらえることになるじゃない。もう最初からお店持ちたいんだけどって言ったらば、それはビジネスの世界で言う大人の会話としてはさ、いやそれはちょっと一足飛びに話が飛びすぎじゃないのっていうふうに、普通の常識的な大人だったら一回目は反対すると思う。それ例えば子供を育てる時も同じだよ。何かしたいって言ったら今の親本当に反対しないけど、まず最初は子供の才能やなんか見るためには、あるいは子供のやる気を見るためには、最初は反対するんだよ親って。でもその反対を超えても自分はやりたいって子供が頑張ってるところを見せたら、親とすれば初めて、あこいつは本気だなと思って賛成に回るわけ。それと同じで、あなたが取っかかりを出して、それで二の矢三の矢と、あなたの計画が現実的ですごく自分の才能があるんだってことを見せていったら、どんどんご主人の評価も変わってくるもんなんだよ。今あなたのお話の中でご主人への冷めた気持ちの最大のポイントは、そのネイリストの夢がご主人の前では潰されたってことが最大の多分根拠のように思えるから、それさえうまく取っかかりができるようになったら、おとなしくて会話が少なくて笑いのツボがちょっと違っちゃうっていうことは、もう日本中の夫婦の8割ぐらいみんなそうだよ。
そうなんですか。
で子供たちといつも一緒に暮らすお母さんの方は子供たちと一緒に笑うの。子供たちと同じ情報量だから同じツボで笑えるんだけど、お父さんはなんで笑ってるか分かんないから無然とするっていうの、みんな、みんなのうちがみんなそう。
そうなんですね。
そうだよ。それで嫌いになっちゃったら日本のお父さんは本当に不幸になっちゃう。そんなに悲劇的なことを考える夫婦仲にはとても思えないけどね、あなたが少しポジティブなものをもらえるような言葉遣いとか行動とかそういうものを出して、もう一度作り直す余地は僕は十分にあると思います。
そうですか。はい、わかりました。
お分かりいただけましたか。
はい、わかりました。
何しろ自力で経済活動をしてごらんなさいっていう話です。
はい、頑張ります。
はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
はい。